カネラジ。どうもオレンジです。
最近は DC コミックスのフラッシュばっかり見てます。ポンです。
世の中全部タネショータネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。気になるドラマの感想考察思いつくり思いつきを語ります。ということで毎回ねテーマ設定しておりますが、今回はですねテレビ東京の浜谷浩一さんのプロデュースドラマについて お送りしたいと思います。
誰ですか浜谷浩一さんって。
これはあれですよね、なかなかピンとくる人とドラマ好きで、すごくあのピンとくる人とピンとこない人の差がすごい大きいんじゃないかなと思います。いわゆるそのね脚本家さんとかあの演出家、映画監督さんとことは違ってプロデューサーさんなんで、
うん、
なんかそんなもん見ねえよっていう人が多い枠だったりするんですけど、
うん、
結構僕もそんなにプロデューサーってね、それこそ TBS の、磯山さんとかね、あの何人かぐらいは知ってますけど、そんなに詳しく知ってるわけではない中で、結構いろんな作品を見ていると、あ、なんか目立つなとか、ツイッターのタイムラインとかでドラマのハッシュタグとか追ってると、あ、なんか見るなみたいな存在が浜谷浩一さんなんですけど、この方はまあテレビ東京のプロデューサーさんで、もともとなんかバラエティ番組とかをずっと入社してからやってらっしゃって、その後もともとドラマをやりたかった、映画とか演劇とかそういうものが好きだったので、ドラマをいつかやりたいなと思いながら、でも12年間ぐらいはバラエティをやってらっしゃって、その後にドラマに入ったっていう、結構異色の経歴というかね、まあそういう経歴の人多いのかな。実はあのそういう経験だからこそのなんかちょっと変わった感じのドラマが多い印象でございましてですね、
うん、これじゃあオレンジさんは結構好きなんだこの人のこと。
なんか前からなんとなく好きなドラマを見ていたらお名前を拝見することが多かったりしたので、今改めて今回見てみると、ざっくりちょっと作品名とか言いますね。怪奇恋愛作戦とか、バイプレイヤーズ、下北沢ダイハード、黒い住人の秋山、ギバー復讐の贈与者、マツコ、昨日死んだってよ、フルーツ宅配便、記憶操作。で、最近で言うと、小滝兄弟の宿泊とか、今やっている40万キロ彼方の恋っていう作品が、浜谷浩一さんがプロデュースをされている作品になっています。
うん、
で作品によっては脚本を書かれたりとか演出もやってらっしゃったりするらしいです、
うん、
ということでまずね、今やっている40万キロ彼方の恋というドラマについてなんか感想でも語り合おうかなと思っているんですけど、これはポンさんは見てる？
はい、初回はちょっと見ましたけど。
あ、初回脱落組ですか。全4回なんですけどね
あ、はい。先にどうぞご感想何かあれば。
結構このコロナ禍においていろんなドラマ、様々なパターンでリモート撮影だとか、うん、そのね、物理的な距離を描いたような作品って多かったと思うんですけど、
うん、
これは宇宙っていうものを舞台に、宇宙船に一人だけで乗っている宇宙飛行士と、こっち側でその中継をしている、その、まあ、日本でいうね、JAXA的な立ち位置の社員さんとの関係性。そこにまあ一人で行ってる宇宙飛行士の側にはなんかロボットみたいなね、AI みたいなやつが一緒に、生活をしていて、いろんな指示とかを出していて、でそこの距離感というものを、まあ、コロナ禍の今の距離感で置き換えたというところですごくなんかユニークな作品だなと思いつつ、でところどころそのコミュニケーション、うん、AI とのコミュニケーションもそうだし、その JAXA 側にね取材相手として、取材をしてくる相手として元カノが登場して、そこの元々の関係性みたいなところの面白みとかもあったりとかして、結構僕は見ててなんかほのぼの見てられるっていう感じのでありながら、今のコロナ禍っていうものをちゃんと捉えている作品として、いいバランスの作品だなと思ったんですよね。ポンさんはなんで初回で抜けちゃったんですか？
いや、まあまあ、それはまあ別にね、好き好きなので、そういうことぐらいですけど。
まあ、それが感想にもつながるかなと思って。
そうね。まあ、千葉くんが合わなかったってことでいいですか？
はい、じゃあ、源氏くんもダメでしたか？この前の。源氏のやつ。光源氏くんのやつ。
だからさ、なんか ごめんなさいね、これ前回さ、この種ラジではキャスティングっていう話をしてて、
はいはいはい、
で、まあ、それは詳しくはちょっと聞いていただきたいんですけど、はいはいはい、やっぱキャスティングっていうのは、その人が出てることが僕に、
うん、
僕ってその見てる人にどう向いてるかってあると思うんです。
うんうんうんうん、
やっぱりその誰がやってるかによって、だから僕だと、あのポンは大変恐縮なんですけど、ジャニーズさんって僕結構苦手なんですよ。その
ジャニーズじゃないですけどね、千葉君はね。まあいいや。
いや、その、例えばジャニーズという所属事務所に入ってる人たちの演技が結構独特で、うん、で、
うんうん、
聞けばさ、共演者たちはすごくみんなそのジャニーズを褒めるわけ。すごいと。うんうん、あんなに場をね、理解して自分のやるべきことをやる座長はいないってみんな超褒めるんだけど、俺はめちゃくちゃ苦手なんです。だから、うまいとか下手とかじゃなくて、やっぱその媒介としてのキャスティングで重要で、うん、あの、で千葉くんも、このドラマにおいては、俺なんか、あの、苦手だったの。何なんだこの人はって思っちゃったんだけど、あの、でも、源氏の絵法は、すごくあの、苦味みたいなのが、俺はすごくぴったり来てたから。
うん、まあ、完全に異色な存在ですもんね。
うん、ピンと来てない感じっていうのの、ピンとの相方が俺にはこのドラマでは合わなかったっていうことかな。うんうんうん、だから全体の趣旨とかじゃなくて、もうごめん、そこが結構一点に昇華されてる感じですかね。はい。
なるほど、なるほど。
はい。まあまあ。
あと、実は、この、40万キロ彼方の恋以外にも、うん、もう一個やっているドラマがありまして、ハムタリさんプロデュースで。今日の猫村さんってポンさん見てます？
今日の猫村さん、ああ、まあ、はい、あれも。ちょっとリーダーしつつあるところですけど、
来週の3、あ、あれはリーダーしちゃったか、3分ぐらいのドラマで、これも、あの、まあ、松重豊さん主演で、まあ、猫村さんというね、家政婦さんが、家政婦に行った先でのコミュニケーションとか、とか昔の思い出とかを振り返りながら、あの時は良かったと思いながら、なんか、日々、こう、生活を営んでいく。うん、まあ、松重さんがね、猫をやってるっていうだけで出落ちみたいな感じであるけど、ちゃんと、こう、うん、一人一人登場人物のキャラクターを、まあ、もちろんそれは漫画のキャラクターを踏襲したものではあるんだけれども、かして、なんかちょっと不思議な雰囲気ではあるんだけれども日常ドラマとしてまた楽しめるようになっているというところで、はい、まあこの形式も含めてねすごくいいチャレンジングだと思っているし、はい、あとはついこの前だと小滝兄弟と宿泊、これは、まあ、乃木明子さんっていうね、まあ、言わずと知れて今はミュー404やっていてアンナチュラルやら、あ、まあ、逃げ恥やらヒット脚本がございますけれども、その乃木さんと、まあ、山下信弘監督というねこちらも名称として名高い監督との組み合わせでドラマを作って、これはねあのまあ前に種ラジでも話してるんでそこら辺は振り返あの前のやつを聞いてもらえればいいと思うんですけど、こういうドラマ、まあテレビ東京で乃木明子さん脚本山下信弘監督でこんなドラマをやるっていうのもちょっと想像してなかったっていうか、乃木さんがやるって聞いて僕はすごく驚いた記憶があるし、そういったその浜谷浩一さんがプロデュースするドラマのその企画力の強さ、
うん、
まあタイトル自体もすごく強いし、あとはさっき挙げたような、まあ、映画のね、山下信弘監督とか、あと過去作品で言うと、怪奇恋愛作戦におけるケラリード・サンドロビッチさんというね、演劇界の、まあ、劇作家演出家巨匠ですよの起用であるとか、ギバーというね作品における誰だっけ、小林勇気監督、あと、庄司博監督とか、西村義弘監督とか、まあ、結構ハードめな映画の業界の方で、活躍されていた、それぞれ僕も作品見たことありますけど、面白い作品、面白いというかかなり尖った、かなり際どい作品を作ってらっしゃるような監督を起用されていたりとか、そういう映画とか演劇界隈の方との、まあ、積極的なコラボレーションをしていく。組み合わせとしてもすごく面白い組み合わせを、さっきのね、乃木さんのと山下信弘監督みたいな組み合わせを考えられていらっしゃったりとか。あとは、ま、40万キロ彼方の恋もそうなんですけど、これもオリジナル作品かな、確か。オリジナルで、ま、劇作家の玉田信也さんっていうね、この前伝説のお母さんも、脚本も担当された、玉田企画の玉田信也さんが、オリジナルで作られている作品だったりとか、そういう、オリジナル作品をちゃんと、ま、今までにないような形のドラマ、特に日本のドラマでこんな宇宙の設定の短編のドラマなんてあんま見たことないので、そこら辺の挑戦っていうのもいいし、あと、ものすごく多分テレビ東京の深夜番組で深夜ドラマでお金もない低予算なんだけど、なんかリッチな世界観というかちゃんとその世界を作り込んでいる感じとかもね、 好ましい。そういうことを、まあ、多分それって脚本とか演出だけでは難しくって、総合的にどういうスタッフさんを配置するかとか、どういう作り方をするかっていうところが問われてくるものだと思うので、そこで、すごい浜谷浩一さんのプロデュースのドラマは、面白くなってるんだなっていうことを改めて振り返って思ったところです。ちなみにあれですよ、ポンさんが好きだった記憶操作も、浜谷浩一さんプロデュース、チーフプロデューサーでございます。
うん、そうね。
記憶操作は、他のその刑事物ドラマと比べてどうでした？
いや、だから、わかんない、その、どういう意図で作られたのかわかんないけど、なんか改めて僕ちょっと記憶操作思い出したんですけど、
うんうん、ま
あ、要は、昔その、鬼警部、アイアンサイドっていう海外ドラマがあって、それは、まあ、主演の人が車椅子なんですよ、基本的に。だから、こう、アクションとかさ、そういう風な見せるシーンとか基本的に使えないっていう風な制限の中でどう見せるかみたいなドラマなわけなんですけど、この記憶操作も新宿の街っていうのをものすごく丁寧に理解してて、だからあそこで事件起こったって話聞いたら、北王子金屋扮する男が、あそこはああだね、みたいな、あそこの人たちはああだねって、みたいな、全部頭に入ってるみたいな、そういうドラマなんですね。だから現場に行かないで捜査をするみたいな、そういうまあ物語なんです。で、まあ、で、何が行われてるかっていうと、結構その、新宿の街を利用して、例えば外国人の労働者問題とか、働きすぎとか、なんかそういうような現代問題を、このドラマの中に、この、北王子金谷が主演で、風間くんとかジャニーズの人たちをぶっ込んで、まあ割とこう、平凡なドラマフォーマットを利用しながら、社会問題を描くっていうことをやってたんですよ。だからもしかしたら、その、ベタなドラマ構造の中で、そういう新宿っていうディティールをあえて見せるとか、社会問題をぶち込んでくるとか、みたいなことをやったんじゃないかなと、今話を聞いてて、ちょっとそういう仕掛けがあったのかなというふうに思いました。
なんか今お話聞いてて、まあ、いくつか浜谷さんのインタビューを見ても、なんか過去の映画とかドラマとかにかなりインスパイアを受けたっていうか、それをそのまま、まあ、作品タイトルにね、例えば黒い10人の、秋山とかは完全に黒い10人の女を、まあ、元としてタイトルにしてた、なんか結構いろいろ過去の、まあ、下北沢ダイハードももちろんダイハードですし、とかっていう、過去の映画とかのインスパイアを明確にその作品のタイトルにも入れたりとか、作品の中にも入れ込んだりとかしてる方ではあるらしいので、そこら辺もしかしたらね、さっき言ったような作品を参照してる可能性はありますかね。
すごいやっぱり意図というか意志が強くある人なのかもしれないですよね。それを しかも視聴者と共有するところまでを前提として作っているというか。なんかね、そういうの言わない方が花みたいなのもありますけど、まあ、あえてそこまで共有して、仕掛けも分かってねっていうところもあったりするのかなと思ったりもしますね。
まあ、そこら辺も含めて本当過去作改めてね、僕もいくつか見てないというか、なんかいつの間にか見ていたそのドラマデビュー作らしいハオハオキョンシーガールとかね、あ懐かしいなと思いつつ、俺のダンディズムとかワーキングデッドとか初期の頃の体育持ちの達人とかそういうのは見てなかったので、なんかこのタイミングにちょっと見返してみたいなと思ったのと、まあ前も話を聞いて記憶操作ちょっとだけ見たけど、なんか全部は見てなかったりするので、どっかのタイミングで記憶操作もまた見てみて、それはそれなりにまた楽しめるポイントがあったりするのかしら、なんてこと。
年寄り版ミュー404だと思ってくれればいいよ違うかなそう見るとそういう風に見えてくるかもしれないっていうね
本当ですか？
本当に。だって出てくる人たちは本当に日常の街の中に生きてる人たちがそこの、
まあ、
容疑者とかに出てくるから。
そういう意味でそうか。
そう、だから、北王子金谷が街の中でコミュニケーション取ってたからこそたまたまその人たちと出会えてるけど、本当に日常の人たちなので、そういう人たちが実は事件と向き合ったり、関わったり、もしくは、かくまったりみたいなことが起こったりするんで、いわゆるこの犯罪者前とした人たちが出てくる物語じゃないような記憶がありますので、なんかそういう意味ではもしかしたら
新宿っていうミクロなエリアでマクロな問題とかもちゃんと照射してる感じはあるってこと。
そうそうそうそう、うん、そういうね、うんうん、だからきっと乃木明子さん見てたんじゃないのかな、知らないけど
実は確か乃木さん繋がってますからね、小田兄弟で、はい、そうか、記憶操作を読み解くともしくはミュー404を読み解ける可能性があるということで、ぜひね、2019年の作品らしいんで、これも見てみて、これ見れる方法あんのかな、ちょっとまたリンク貼っとこうかな。うん、はい、ということで、今回ですね、そんな感じで、いろいろと、いや、掘ってみると面白い作品が出てきそうな浜谷浩一さんの、浜谷浩一プロデューサーが手掛けたドラマについて紹介してきたんですけど、他ポンさん今のタイミングで見続けてるドラマとかありますか？
ですね、ちょっと番組の中でおすすめということで、うん、ご紹介いただいた歩く人っていう、はい、ドラマ。
ああ、はいはい、はい。お便りいただいた。
はい。で、ちょっとこれをね、見ようかなと思ってね、これね、なかなか条件が難しくて、うん、NHK の BS の 4K、8K で放送しているドラマなんですね。
そうなんですよね。僕だから見れないんですよ、残念
ながら。そうなので、まあちょっとその、そういうテレビ環境がないと難しくはあるんですけど、まあ一応ちょっと見たんですけど、うん、
はい。
まあね、一応その、もともとは、ね、漫画原作で、なんか8ページの漫画なんです、もともとは。
8ページ
?8 ページ。そう、短い。そしてほとんどセリフもないです。で、一応説明書きがありまして、男が家を出て、見知らぬ土地に迷い込み、そして家に戻ってくるだけの異色の気候ドラマ。最後に迷い込んだ場所も明らかにされます。角を曲がればファンタジーです。という風な紹介文があるんですが、本当にね、うんうん、もう本当にこれなの。まさにこれしかないっていうドラマで。で、ちょっと簡単にまとめてみたんですけど、
はいはい、
タイトルね、いい形の石を褒めるドラマ。
うんうんうん、
美しいと大味になる前の小さい感覚を映像化した作品。散歩で味わう何気ない、人に話すには大したことのない、ちょっとした形のいい石を見つけたような旅の体験を 4K で拾い上げている作品と感じましたと。ちょっと書いてみましたけど、なんていうんですかね、4K で、まあ本当にいろんな、風光明媚なところとか、なんか桃がいっぱい入っているところとか歩くシーンがいっぱい出てきて、それはそれはすごい魅力的なんですけど、うん、でも、その綺麗っていうところの手前で深呼吸したりとか、ちょっと高いところから、うんうん、顔を出してちょっと、なんていうのかな、怖い感覚を味わったりとか、そういうことを、まあ、新田さんがいっぱいやるんですけど、
ゆら新田さん、
はい、そのね、本当に散歩の中でちょっとした遊びを彼が繰り広げるんですけど、その遊びっていうものがいかに尊いかってことを感じられるドラマなんですよ、
うんうんうん、
だからそれは本当になんていうか、見てください、この綺麗な、バラの畑、一面のバラですねみたいな、そういう風な映像ではあるんだけど、その手前に落ち込む、なんていうかな、本当小さいちょっとしたいいことみたいなのをこのドラマは結構上手に拾い上げてて、見た目がいいっていうだけじゃない意味が 4K にあるんだなってことをちょっと感じさせるようなドラマでした。
うんうんうんうん、
そう、でも 4K ではやる意味があるっていうね、だからすごい面白いなと思って、
映像がね、
そうそう、で、なんか、これを作った方は、ボロヤド機構、
撮った方。ああ、テレビ東京。
そうそう、はいはい、みたいなので、なんか、そういう意味では、うん、なんていうのかな。一見、価値観が決まってると、そう見えてしまうものを、別な視点で捉えるみたいなことを、やっているんじゃないかなというふうに、ちょっと感じたりもしました。
うんうん、ちなみに、最新回はどこだったんですか？
ですね、場所がね、なんかほんと、多分、どことは設定してないんですけど、東京の自分の家から、フラッと出ると、本当に地域のいろんなところに行っちゃうみたいな話なんですよ。
なんかまあ、ポンさんそのものだなと思うんですけど、
はい、
まあ、前、リアルにね、近所に迷ってましたし、そうだなと思ったんですけど、
はいはいはい、
それだけででも何回も、そっか、ストーリーができるんですね。
そう、だから、その、なんていうか、小さな、こぼれそうな感覚を、拾うっていうところに、このドラマの魅力を感じられれば、いっぱいいろんな拾い物があるんだなと思うんです。それは、喋るとつまんないんだけど、 当事者は楽しいだろうなっていう感覚になるのかなと思っていて、これはちょっとね、うんうん、まあ漫画を読んでいただいてもその感じもしかしたら伝わるのかなと思うんですけど、本当にこの一コマ一コマを丁寧に時間を感じてみたら楽しめるんじゃないかなというふうに思ったりするんですけど、
まあ、ある意味あれですか、ひろしさんの迷宮グルメ異郷の駅前食堂に近い。
そうだね、そうだね、どうでしょう。まあ、あんなに喋んないけどね。あんなに全然喋んないけど。でも、本当にこう、自分の足で歩くっていうところも結構肝だと思うから、あの、ファンタジー的なところをどう見るかは悩ましいところなんですけど、でも本当にふと自分の知ってる角を曲がった先が、どこに行くのかなっていう、そのね、地続きだからこそ想像できる可能性みたいなものって考えれば、あの、駅前から歩いていく感じも、うん、まあ似てはいなくもないかなというところですかね。はい。なんで、本当。
それをドラマとして作ってる
の、この石の形いいでしょって自慢されても困るみたいな感じが、多分、見て、一見見て思うかなっていうふうに思いますね。
まあ、いずれね、NHK 総合か BS プレミアムかなんかでもやってくれるかなと思いますので、
そうね、
まあ、
見
られるようになったらね。うん、ぜひやってほしいなと思っております、はい。まあ、他にもね、いくつかあるんですよね。アンサングシングレラとか、竜の道とか見てるそうですが、まあ、それ次回以降またね、はい、タイミングがあればお話しできればなと思っております、はい。ということでですね、今回週刊ドラマ語りではテレビ東京浜谷浩一さんのプロデュースドラマということで、40万キロ彼方の恋を中心にお話をさせていただきました。お送りしましたのはオレンジと
千葉くんはですね、スーパー戦隊ものの時から応援してますんで、頑張っていただきたいと思います。トンでした。
またね、ラジ、また。